皆様方の熱いお祈りを心より感謝いたします。それでは早速ですけれども、聖書を拝読いたしましょう。旧約聖書は歴代史第2歴代史16-7-13です。今日のテーマは祈らないことによる失敗。祈らない失敗。祈らないで何かをすることによる失敗、これが今日のテーマでございます。歴代史の第2の16-7-13でございます。では拝読いたします。その時預言者ハナニがユダの王アサのもとに来て彼に言った。あなたはアラムの王により頼み、あなたの神主により頼みませんでした。それゆえアラムの王の軍勢はあなたの手から逃れ出たのです。あのクシュ人とルブ人は大軍勢ではなかったでしょうか。戦車と騎兵は非常におびただしかったではありませんか。しかしあなたが主により頼んだ時、主は彼らをあなたの手に渡されたのです。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれます。すると朝はこの預言者に対して怒りを発し、彼に足かせをかけた。このことで彼に対し激しい怒りを抱いたからである。朝はこの時民のうちのあるものを踏みねじった。見よ、朝の業績は最初から最後までユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。それから朝はその治世の第39年に両足とも病気にかかった。彼の病は重かった。ところがその病の中でさえ彼は主を求めることをしないで逆に医者を求めた。朝は彼の先祖たちと共に眠った。すなわちその治世の第41年に死んだ。ここまでにしたいと思います。まあ、ここにはかつて神様に大いに用いられ、また勝利をしました朝をという王の祈らないことによる失敗が記されているわけです。彼は以前は、まあ、ここにも少し書いてありますが、祈りによって大軍に大勝利をしたわけです。100万のクシュ人の軍勢が押し寄せてきたんです。300台の戦車と書いてあります。彼の軍勢はその半分だったんです。到底敵に当たることはまあできないわけなんです。ところが彼は神様に助けを求めたんです。力を求めたんです。神様は豊かな勝利を与えられたんです。その時の祈りが14章の11に書いてございます。14章の11、朝はその神主に叫び求めていった。主よ、力の強い者を助けるのも力のない者を助けるのもあなたにあっては変わりはありません。私たちの神主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍にあたります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎないものに あなたに並ぶようなことはできないようにしてください。主は朝の前とユダの前に苦主人を打ち破られたので、苦主人は逃げ去ったと書いてあるんです。このようにですね、倍の軍勢を有する敵軍に対して祈って戦いに臨んだわけです。そうすると神様が朝に素晴らしい勝利を与えてくださったわけです。そのような体験をした人だったんですけれども、ここでは今度イスラエルの馬車という王が攻めてきたときに、信仰によって前のように祈って当たるんじゃなしに、異教徒に援軍を求め妥協したんです。自分の足らない軍隊を異教徒の王に助けを求めたんです。そしてその助けを求めた、その結果勝つことはできたんです。ところがそのやり方は間違っているので、預言者ハナニアが注意したんです。あなたは間違っている、あなたのやり方は間違っているんだ。前は信仰によって勝利したじゃないですか。それが異教徒に助けを求めてやるとは何事ですか、というようなことを注意したと思います。そうすると朝王は自分の王としての権力を用いて、その忠告を与えた預言者を捕らえました。牢に入れたんです。愚かなことだったですね。彼は晩年に両足とも病気になります。その病の中で彼は神様に助けを求めないで医者に助けを求めたんです。祈らないで病気を治そうとしたんです。彼は病気を患ったまま亡くなったんです。ここにですね、神様に用いられた人であっても、霊的な勝利を得た人であっても、祈らないで何かをしようとすると失敗しますよ、ということの教訓が教えられていると思うんですね。祈らないで何かをすると失敗します。過去に素晴らしい経験があったとしても、実績があったとしても、祈らないで自分の考えで何かをするなら失敗します。祈らないことによる失敗、これがテーマでございます。今日はですね、簡単にですね、まあ6人の名前を挙げて、神様に用いられた神のしもべたちの失敗例から教訓を学びたいと思うんです。まずアブラハムの失敗です。皆さん、アブラハムは信仰の人なんですね。信仰の父であったわけです。彼は二つの失敗したことが聖書の中に書いてあります。一つは飢饉の時にエジプトに下ったということですね。クリスチャンの皆さんはほとんどこのことをご存知だと思うんですね。彼は神様の約束の地のカナンに入りまして、しばらくして飢饉になりましたね。彼はですね、信仰によってですね、自分の生まれ故郷を離れて神様が行けと言われる約束の地に、その行くところを知らずに
信仰によって行ったわけですね。そこへ入ったわけです。しかしながら飢饉にあったんですね。飢饉にあった時に彼は食料を求めてエジプトに下った。カナンは約束の地ですから、信仰によってそこにとどまり、神様に助けを求めるならば、神様はその飢饉の中でも必要なものを与えられたに違いないんですね。しかし彼は祈らなかったね。そうして、わあ大変だ、大勢の家族がしもべがいる、これ守らないといけないから、穀物があるエジプトへ行こうと言ってエジプトへ下ったんですね。でエジプトでは自分の身を守るために自分の奥さんのことを何て言ったんですか。頼むから妹だと言っておくれ。言ったんですね。そしてエジプトのパロは本当に妹だと思っていましたので、それがそうじゃないということが分かりまして、もう本当に神様の栄光を恥ずかしめることを彼はやってしまったんですね。彼がですね、もし本当に飢饉の中で、主よ、ここはあなた様が来なさいと言われた、とどまりなさいと言われた土地じゃないんですか、でもこのように飢饉なんです、主よお助けください、あなたに頼りますと言えば、神様は何かの技をされて必要なものを与えられたに違いないと思う。そう思いませんか。絶対そうされたと思う。でも彼は祈らなかったんです。エジプトへ行って神様の栄光を恥ずかしめるようなことをしてしまいましたね。彼のような人であっても祈らないと失敗してしまったわけですね。もう一つの彼の失敗は、ハガルに子供を産ませたことなんですね。ハガルというのはサラの使い目であるわけです。アブラハムは子供はなかなか与えられない状態であったわけです。そんな時ですね、サラが、私の女奴隷ハガルを通して子供を産ませてくださいと、サラの方から提案したわけですね。彼はね、その提案を受け入れてしまいました。皆さん、もしね、その時でも、主よ、サラはこのことを言うんですけれど、主よ、私のなすべきこと、決断すべきことを教えてくださいと、もし彼は祈っていたら、やめなさい、私は必ず与えるからって、こういうように神様は彼に言われたんじゃないかと思うんですね。しかし彼は祈らなかったですね。だから結局ハガルを通して子供を産ませることに、なってしまったわけですね。アブラハムのような信仰の人でも祈らない時は失敗したということをね、私たちは学びたいんですね。アブラハムのような人でもなんですよ、祈らないと失敗したということです。もう一つ信仰の偉人を見たいです。それはモーセで、彼の失敗です。彼の失敗は罪のあらので御言葉に従わなかったことであるわけです。モーセがイスラエルの民を導いて罪のあらのというところに来たときに、 またそこに水がなかったんです。民はモーセにつぶやいたわけですね。どうしてあなた方は私たちをここに導いたのかと。私たちはこんなところで死ぬよりエジプトで死ぬ方がいいと非常につぶやくわけですね。今までもつぶやきを受けていたと思うんですね。彼はですね、前はつぶやきを受けたらですね、会見の天幕へすぐ走っていってたんです。もう問題が出てきたらね、入っていったんです。そして主よ、私はどうすべきですかっていう、そのようにですね、御心を伺ってたんですよ。ところがその時です、この時はですね、それがなかったですね。神様はですね、こう言われてたんですね。岩に命じなさい、ね、岩に命じなさいって、そしたら水が出る、こう言われたんです。その言葉の内容は書いてないんですけれども、水よ出よとかね、岩よ水を出せと、そのようだったのか分かりませんけれども、岩に水が出るように命じよ、そうすれば出る、こう言われてたんですよ。命じたら出る、これが神様の言葉だったんです。ところがね、彼はですね、それしなかったんです。杖でね、2回ですね、岩を打ったんです。水は出たんですよ、水出たんですけれども、彼は2回打ったんです。なんで2回打ったかというとね、前にね、水が出なかった時に岩で2回、いや杖で岩を2回打ちなさい、そしたら出ると言われてたんです。それで彼は命じることよりも自分の経験に頼ったと言えると思いますね。まあ、前というのはレフィディムというところなんですが、レフィディムで岩を打ったんです。出てきたわけですね。で、また次のアラノでも同じようにですね、命じなくって杖で打ったんですよ。で、出たんです。出たんですけれども、どうなったかご存知ですか。彼、神様は言われた、あなたは私の言葉を守らなかったので、あなたは約束の地に入ることはできない。これ大変なことですよ。本当に彼はリーダーでありながら、カナンの地の手前まで導いていながら入れなかった。ここにも改めてね、モーセのような偉大な人であっても色ならいでことをなせば失敗するということを学ぶことができると思うんですね。アブラハム、祈らないでことをすると失敗した。モーセも同じように祈らないですると失敗したわけですね。3人目の例を見たいです。それはヨシュアの失敗であるわけです。ヨシュアの失敗はご存知の人が多いと思います。愛を征服できなかったこと、愛の前に敗走していったことなんですね。ほとんどのクリスチャンの方は、まあ、ご存知だと思うんですね。彼はエリコに勝利して次の町愛に行ったわけです。で、愛がどのような町か偵察隊を送ったんですね。 で偵察隊が愛の町を調べて帰ってきて報告したわけです。2,000〜3,000人ぐらい使わせば十分でしょう。全部派兵するには及びません。そういう報告をしたわけ。ヨシアはその報告に頼ったわけですね。そして3000人を使わせたんです。どうなったかご存知ですね。逃げて帰ってきました。エリコに戦いに行くとき、彼はもう本当に身を慎んだんです。もう本当に目を覚ましたんです。戦う前に神様の前に出たんです。主よ、どうしたらいいですか、とどうしたらあの大きな町を征服することができますか、と神様に助け求めたんですね。神様が戦い方を教えますね。どんな戦い方だったかほとんどご存知でしょ。一日に一回城壁の周りを回りなさい。一日に一回ずつ回って、そして最後7日目は7回回って、そうして時の声を上げなさい。そしたら崩れ落ちると。その指示通りに従ったわけですね。勝利したわけです。ところが愛の町に行った時に、彼は神様の御心を伺う、助けを求めることをしないで自分の部下の進言に従った。人間的にやったわけ。失敗したわけですね。ここにもですね、本当に勝利した、成功した人であっても祈らないで何かをすると失敗する可能性があるということを教えられると思うんですね。もう一人の偉大な人、ダビデ、彼の失敗を見たいと思います。彼の失敗は部下のウリアの妻バテシェバと姦淫をしたことであったわけですね。この出来事も皆さんご存知だと思うんですね。この時ですね、彼は部下を戦場に送ってたんですね。でも彼はエルサレムに残っていたわけですね。いつも彼は戦いの時はね、先頭に立っておそらく旗を掲げて真っ先に行っていたと思います。でも勝利に勝利を重ねてきていたんです。彼は戦場に出る、そういう、まあ当時はね、王たちが戦いに出る時と書いてあります。だから戦いに行くそういうシーズンとか季節というのがあったんだと思いますね。王たちが戦いに出る時と書いてあります。彼はいよいよ戦いに出る時、神様に、主よ、教え導いてください、私はあなたにより頼みます、私はあなたの助け導きなしに何もできませんので助けてくださいって、まあ、そういうようにしていたらよかった。彼は今までの経験と実績に頼ったんですね。そして今度も勝利するだろうということで、彼は自分は行かないでエルサレムの王宮にとどまった。そして彼は昼寝していて夕方起きてきました。そして宮殿のベランダから町を見たら、一人の美しい人が 体を洗っていたんですね。あれは誰か調べなさい。家来を送っていたら、ウリアの妻バテシェバでございます。ウリアは戦場だから、留守だから呼んできなさい。そうして彼は姦淫の罪を犯し、そしてバテシェバは身ごもってしまうわけですね。それを隠すために、それが分かると彼は隠さない、とにかく自分がしたことを隠さないといけないですから、何したんですか。戦場からウリアを戻してきなさい。ウリアは帰ってきたんです。そして彼は聞くんです。どうだ、戦いの様子はどうだ、将軍は頑張ってるか、報告を聞きます。そしてたくさんの贈り物あるんです。帰りなさい、妻と寝なさい。どうしてそんなことできましょうか。みんな野営してるんです。命がけで戦っているのに、どうして私だけ帰って寝ることできるでしょうか。しなかったですね。ものすごい忠実だと思いますね。彼は1日目失敗したから、今度2日目もういっぱい酒飲ませますね。もう酔っ払わせますね。もう酔っ払った状態で連れて帰らせようとしました。それでも連れて帰ろうとしたら酔いが覚めたんでしょうかね。彼は帰らなかった。仕方がないので、どうしたんですか。彼にね、将軍宛ての手紙持たせます。その内容、どんなことを書いてあるか彼知らないのに、もう本当に忠実にその大事な手紙、何が書いてあるかわからないで、それをウリアのところへ持っていくんですね。内容は何か、激戦地に行って彼を激戦地の先頭に立たせて、敵が攻めてきたら彼だけ残してみんな退却せよと書いてあるんです。ひどい手紙なんですよ。結局彼を戦死させてしまうわけですね。そして彼は自らを慰めて言うんです。戦いというものは、戦はこんなものだ。知らない顔してました。そんな時預言者がやってきました。罪を責めて初めて彼はどんな大きな罪を犯したか分かるわけです。なんでこんな問題が起こったかということなんです。彼がもしね、戦いに出る時に神様を仰ぎ見たり礼拝したり御心を伺っているなら、神様はなすべきことを教えられたはずであると思います。彼はしなかったんです。本当に彼も偉大な信仰の人なんですね。本当に素晴らしい偉大な人なんです。しかし失敗したんです。なぜかって、祈ってことを行わなかったということでございますね。もう一つの例を見ます。ソロモンの失敗でございますね。彼の失敗は生活が堕落したということでございますね。彼は王様になった時は真剣に祈って知恵と力を神様に求めたんです。神様は彼の信仰を祝福して富、権力、知恵を豊かに与えられたわけなんです。しかしながら彼の王位が確立すると、祈りや感謝がなくなったわけですね。栄華を極めた生活をしているとき、彼は感謝したとか祈ったということを 聖書の中に見ることはできないですね。やっぱり彼は堕落してしまいました。700人の王妃と300人のそばめをそばに置いた。そうして外国の女たちが持ってきた偶像を拝んだと書いてあります。祈りがないことによる失敗と言えると思います。もう一つ最後の人物です。ペテロの失敗でございますね。彼の最大の失敗はキリストを否認したということですね。彼はキリストが捕らえられるとキリストを知らない、関係がないと言ったわけですね。どうしてそういうことを言ってしまったか。イエス様は前もって言われていたんですね。誘惑に陥らないように祈っていなさいって。誘惑に陥らないように祈っていなさいって。試みがやってくるからそれに負けないように祈っていなさいと言われていたんです。ところがイエス様がゲッセマネの園で祈っておられる時、彼だけじゃないですけど、ヤコブもヨハネももう寝てしまってたんですね。いつまで寝てるんですかってイエス様がおっしゃいました。さあ時が来たから行きます。イエス様は堂々と進んで行かれましたね。イエス様は捕らえられました。裁判にかけられましたね。彼はね、自分の立場を隠して裁判の様子を見ていましたね。大祭司の女中が聞きますね。あなたは彼の仲間じゃないですかって。いえ、他にも二人に言われますね。関係ない、知らない。どうしてこんなことになってしまったかということですね。誘惑に陥らないように祈っていなさい言われていたんですけれども、祈りがなかったということなんですね。今までですね、神様に用いられたね、もう神の栄光を表した素晴らしい人物見たわけです。アブラハム、モーセ、ヨシュア、ダビデ、ソロモン、ペテロ。しかしですね、このような信仰の人であっても祈らないで行動すると失敗するということ。どうして偉大な人であっても失敗するんでしょうか。二つのことを申します。そして終わります。一つは神との関係を断っているからなんですね。祈らないでことをするということは神様との関係を断っているということなんですね。神様と個人的につながっていないからであるわけですね。イエス様は言われました。あなた方は私を離れては何もすることはできない言われました。あのブドウの木の例えでね、あのブドウの枝がですね、ブドウの実を実らせるためには枝は木とつながっていないといけない。本当に生命的につながっていないといけないですね。離れていたら実を結ぶことはできないです。それと同じようにあなた方は私を離れては何もすることはできない、こう言われました。 私たちは祈らないでね、何かをやっているなら、神様の霊的な力や命から離れてやっているんだということ、覚えたいと思いますね。もう一つ、神から離れた自分に従うことになるからなんですね。つまりサタンに従っている、あるいは自我に従っているということでございますね。箴言の 3-5 にこうあります。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところをどこにおいても主を求めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされると書いてありますね。またコロサイ書の4章の2節にはこうあります。目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。このことから私たち教えられます。私たちにとって一番大事なことは神様と交わりを持つ、神様に信頼する、神の御心を求める、そうしてことを行うということです。祈らないで、御心を伺わないで、自分の考えだけでやるなら失敗しますよ。過去において素晴らしい経験があるかもしれない。そうであったとしても、本当に素晴らしい信仰者だと周りの人に言われているような人であっても、祈らないでその人が何かことを行おうとするなら、それは神様から離れた状態だから、神様の命と力をもらっていないから、自分勝手にやってるんだから、だから失敗しますよいうことを私たちは習うことができると思うんですね。だからね、本当に私たちはね、アブラハムのような人でも、モーセのような人でも、ヨシアのような人でも、ダビデのような人でも、ソロモンのような人でも、ペテロのような人でやっても失敗した。祈らないでことをすると失敗した。それを考えたら、私たちはね、本当に大切なことをやるときはもちろん絶対に祈るべきである。自分の進路を決める、絶対に祈るべきである。自分の仕事を決める、例えば絶対に祈るべきである。結婚のことを考えるとき絶対に祈るべきである。祈らないで何かをするなら失敗する。もう偉大な人でもそれを失敗したんだから、過去に素晴らしい経験があったとしても失敗してるんですから、そうであれば私たちは自分の考えを神様の御心以上に優先してやるなら失敗する。このことをね、私たちは学びたいと思います。祈らないでことをするなら失敗する、これをですね、謙虚に受け止めたいと思います。私たちは祈らないでやるということはね、神様に頼らないんです。祈らないということはね、神様はいらないと言っていることと同じことです。私は神様なしでもできますと言ってるのと同じことなんです。主よ、私はあなたなしに何もできません。私が間違いのない道を歩もうと思えば絶対にあなたの助けが必要です。主よ、教えてください、助けてください、導いてください、これは必要です。本当に特に将来の大事なことを 決めるとき祈ってすることが必要です。私たちはね、目の前のことしか見えないんですから。神様は全てのことが見えており、神様は全てを支配しておられます。その上で祈る者にあなたはこれだと教えられます。そしてその教えられたことをする、成功します。でもそれをやらないで、周りの状況や自分の経験や人の声を聞いてするなら失敗する可能性は多いということを私たちは学ぶことができるんじゃないかと思うんですね。イエス様は言われました。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。本当に求めること、探すこと、叩くこと、それを続けること、必要なことだと思うんですね。あなた方のものにならないのはあなた方は願わないからです、こう書いてありますね。信仰生活に原則があるんです。それは求めない人には与えられないということです。求めない人には与えられない、求めるものには与えられる、これは神様の原則であるわけですね。私たちは本当に自分の弱さや愚かさ、謙虚に認めて本当に神様に頼りたいと思います。お父さんお母さん、どうぞ育児のために神様の知恵がいります、神様の力がいります、どうぞ祈ってください。祈らないで自分の知識や経験や能力だけでやろうとすると失敗する可能性があります。神様に求めていただきたいんです。どんなに用いられた人でも、どんなに経験のある人でも、祈らないでするなら失敗する。それは聖書の人物を通して私たちは教えられることができるんですね。アブラハムやモーセでヨシアでそうであるなら、私たちは謙虚にね、主よ助けてください、私はあなたの導きが必要です、私は自分でやれば失敗する可能性が大です、どうか助けてください、本当に導いてください、あなたの御心を悟って行うことができるようにしてください、どうか私が祈らないですることがないように、こういうようにね、神様に向かって求めていきたいと思います。誰でも祈れるんですから、信じているんだったらどこでもできるんですから、祈りを止めることのできる人はいないんですから、どんな迫害されている人であっても迫害者は祈りを止めることはできないんです。本当に祈りはどこでも誰でもいつでもできるんです。なんという素晴らしいことでしょうか。そして神様の力を排することができるんです。主よ祈りが足りません、主よ祈りが後回しになっています、主よ私の失敗は祈りの失敗です、このように何度も何度も私は反省したことがあります。私たちはどうでしょうか。本当に失敗の原因は祈らないことが多い、このことを覚えて積極的に真剣に私のために祈りを優先するものでありたいと思います。お祈りします。あなたは愚かなことをしましたと神様は朝に言われました。 主よ、私たちがそのように言われることがないように、祈りを優先し、神の御心を第一に求め歩んでいくことができますように、聖霊が私たちの心に語って、私はどうなのかと反省させてください。自分の生活を吟味させてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。ではなしたまえ長宗よ、賛美します。そしてこの歌を歌いながら、私に必要なのは祈りです。本当に祈らないと失敗に終わってしまいます。どうか私が失敗から守られるために、祈りを優先していくことができるように助けてください。このようにお互い願いたいものでございます。神様言われたら応答しましょう。一節、なしたまえ長宗よ、末期く我が主よ、我は長手のうちにある土くれ。